小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
2011年3月11日、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から間もなく12年を迎えます。あの日の教訓を踏まえて、私たちは今後起こりうる災害に対して日頃から備えておくことが大切です。そこで今週は、あの日を忘れない私の311と題して、ゲストの方に当時の体験について伺います。今回のゲストは日本盲導犬協会、金井正則さんです。金井さんは当時日本盲導犬協会の仙台訓練センターで勤務をしていました。金井さんの忘れられない一日についてお聞きします。スタジオには日本盲導犬協会から金井正則さんにお越しいただきました。金井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本盲導犬協会は1967年に設立した盲導犬育成団体です。盲導犬の普及・育成のほか、白杖歩行、点字、パソコンなど生活訓練などのリハビリテーション事業も行っています。さあ、現在は神奈川訓練センターで勤務されている金井さんですけれども、震災当時は仙台の訓練センターにいらしたそうです。当時はどんな業務を担当されていたんですか？
はい、当時はですね、仙台訓練センターの、訓練部の責任者としてですね、はい、主に盲導犬の訓練をやっておりました。
仙台の訓練センターの場所をまず確認させていただきたいんですが、
はい、仙台駅のがある街中からですね、だいたい車で20分ほど走ったあたり、まあ、仙台駅から考えると、まあ、山側西側の方向になりまして、まあ、周りはすごく、まあ、民家がポツポツあって緑がたくさんある、すごく静かなあの場所でございます。
じゃあ、海からはそんなに近くない？
そうですね、離れてましたね。
その2011年の3月11日2時46分、まさに地震が起きたその時、金井さんはどちらにいらっしゃるでしょう？
はい、あの時はですね、訓練センターの事務所の方でですね、まあ、デスクワークをやっていて、で確か、まあ、緊急地震速報が鳴ったような気がした途端に、あの部屋の中が揺れ出したという感じですね。もうとにかくもう立ってられないというか、ちょっと机に両手を乗せて立って、で、あ、これどうなってんだろうな、もう本当にあの初めての揺れでしたので、いつ収まるのかなっていうものもちょっと考えながら立ち尽くしていたのじゃなかったかなというふうに記憶してます。
当時その訓練センターのある仙台市青葉区、震度6弱を観測したということですけれども、やはり揺れの具合は相当大きかったんでしょうか？
そうですね、あの戸棚とかから物が落ちてきたりだとか、扉が開いて物が落ちて、で本当立ってるのもままならないぐらいな揺れでしたね。で本当揺れてる時間も多分すごく長く感じて、いつ収まるのかなっていうのがちょっとわからないぐらい、本当にどうなっちゃうんだろうなっていう 感じでしたね。
長かったんですね。
長かったですね、はい、でその後もね何度も余震があったりですとか、あとはまあ夜中までもそうだったんですけど、あの緊急地震速報が鳴るのが本当頻繁になって出たのをまあ記憶してますね。
そうですね、東京の方でも何度かその後もね、はい、こう揺れの情報を伝えたと思うんですけれども、一度その大きな揺れの後繰り返し来るっていうのはこう恐怖ですよね。
そうですね、であの時は本当に仙台にいる人間はその被害がどこまですごかったなっていうのが全然知らなかったので、あの津波が来てるだとか人が流されてしまってるなんていうことは見てもなかったので、あの状況を知ったのは本当夜にラジオを聞いてて、仙台市若林区の方で津波が来てるとか火災でとかっていうことを聞いて、えどういうことっていう感じで、津波っていう感じで、今までそれまでですとね、地震の後に津波警報が出ても数センチとか数十センチとかっていうので、あどうせまたそういう程度なのかな、でもなんかラジオの声を聞いてるとちょっとそうじゃないよ、でどういうことなのっていう感じで、でもテレビは見れない状況なので映像はなかったので、ラジオからの音声声なんだろう、それからもう想像するしかないというか、恐怖をまた募らされたというような感じでしたね。
テレビはこう倒れてしまったということですか。
その日はですね、停電でですね、電気が通ってなくて見れなかった状態で、でラジオ多分乾電池か何かでラジオを聞いていたんじゃないかなと思いますね。
他にライフラインはどうですか。
はい、あの幸いですね、あの訓練センターのガスは、はい、あのプロパンガスだったのでもう普通に使えたんですね。で電気は停電しました。で水道の方は止まりましたね。
あ、はい、そうですか。まだ寒い時期ですし、はいね、生活に関わるところですよね、水とかガス。
そうですね、あの確かあの日夕方雪が降ったんじゃなかったかなと記憶してて、
で
確かね3時過ぎとか夕方にかけて雪がちらついてたと思うんですが、ただでも夜になって晴れて星空というか、うん、星が綺麗だったという、まあ、なんかそこで綺麗っていうのもあれですけどね、なんかそんな夜だったんじゃないかなというふうに記憶してますね。
あの当日は金井さんご自身もこのセンターで寝泊まりされたそうですね。
はい、そうですね、あの時はもう家に帰れないだろうなと、もうマンション13階のマンションだったんですけど、もうちょっとその時は部屋には帰れずに、で保育園に行っている娘をまあ、センターに連れてきて、で、まあ、センター幸い宿泊する部屋がいくつかありましたので、私以外の職員の家族であったり、またセンター周辺のですね住民の方々もですね、やはりちょっと余震が怖いからということで、まあ、鉄筋の建物なんで止めさせてっていうことでですね、皆さんが何人か何家族かが集まって泊まりましたね。
じゃあこう訓練センターはこう皆さんの救いというか、
はい、そうですね、
そういう場所だったんですね、はい、でも金井さんご自身もじゃあまあ被災されて家の状態というのは大変だったわけですよね、はいはい、
そうですね、あの2日目に見に行きましたけども、部屋の中はぐちゃぐちゃに物が倒れている状況でした。はい、
こうそんな中にあってもこうすぐに盲導犬ユーザーさんのことですとか協会の関係者の方々の支援に取り組まれたと。
はい、はい、そうですね、その時にセンターに宿泊していた視覚障害者の方の対応でもしましたし、であの当時ですね、その仙台訓練センターが管轄をしている盲導犬ユーザーが、まあ、東北6県や新潟県含めて55ユニット55人の盲導犬ユーザーと盲導犬55頭が活動してまして、でその方々 の、まあ、あの生存確認ですね、安否確認をまずやらなければ、うん、でそれプラスパピーウォーカーという、まあ、子犬を育てるボランティアさんだとかも協会に関わる方々 の、 あの安否を確認しなきゃということでかけたんですが、あのやっぱり仙台の訓練センターからは全然電話は当然つながらない状況でした。
そうですね、
はい、なのでまあ幸いうちの協会は神奈川だとかまた静岡にあの別の訓練センターがありましたので、そこから かけてもらって電話をしてもらって安否の確認を取ったという形ですね。はい、
そうなるとこういくつも訓練センターがあるってい う, こう状況は強みですね。
それは強みでしたね。もしあれが仙台だけってなると仙台の中で完結しなければならないってなると多分もっともっと大変な状況だったんだろうなと思います。
うん、こう実際に訪問されたりっていうことも難しかった、
は
い、
そうですね、すぐに訪問をするっていうのは難しかったんですが、ただやはりユーザーの方の顔、犬の様子を我々も直接見ることでこちらも安心できるし、きっとユーザーの皆さんも知ってる顔が来てということで安心されるんだろうなというものもありましたので、その時センターにあったドッグフードだとかを持って、もしかしたらドッグフードが足りなくなっちゃうかもしれないからということもあって、可能な範囲ですね、センターから、近いところから順番に回っていってですね、ユーザーの健康状態であったりとか犬の様子だとか家の周辺の環境の確認だとか物資を運んだりだとかということをですね、3月中旬から、最後の方を回ったのが確か6月ぐらいまでかけてですね、でも全員のユーザーの方のところには一度は回るというような形でですねさせていただきました。
それは喜ばれたんじゃないですか、やっぱり。
そうですね、本当にそうですね、ユーザーの方とのそこで写真を撮ったりだとか、本当に何でしょうかね、言葉はいらなかったじゃないですけど、本当に顔を見て手を握るだけで本当になんか、お互いがホッとできたっていう感じですかね。
そうですよね、お互いに揺れを経験して被災して、また数ヶ月経った頃って、今後のことも見えてきたり、気持ちが不安に、なる頃ですもんね。
そうですね、なので本当ふるさとを離れて本当遠くの方ですと三重県四日市の方までご親戚を頼ってですね避難されてた方もいたの でそこに知ってる盲導犬協会の人間が来たっていうので本当にそこはその方も喜んでいただいたしね。はい、
そうですか。
だから本当にその訪問することよりももっとなんかできることがあるんじゃないのみたいなことも考えつつも、でも結果として、訪問して顔を見るだけであったけど、すごくやっぱそういう時その震災だとかを被災された方の精神状態だとか我々の気持ちもそうですけど、良かったのかなっていうふうには思ってますね。
そうですね、やっぱりこういう時こそこう人と人のね、ぬくもりというか、
そうですね、
力って大きいですもんね。
まさに絆っていうのがね、その時はそんな絆だなんて言葉使ってなかったと思うんですけど、今となって振り返るとああこれが絆なんだなっていうふうな風に感じますね。
そうですよね。
お送りしてまいりました小鳩の愛、今日は日本盲導犬協会の金井正則さんにお話を伺いました。ご自身も被災されながらもまず人のために動き、人と人との心のつながり、心のフォローを大切にされてきたお話にとても感銘を受けました。来週は次の震災が起こった時のために備えておくべきことについて金井さんに引き続きお話を伺います。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。